ナムプレー。この番組は僧侶である私元宝が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第20回です。よろしくお願いします。いやー、20回目です。なんとありがとうございます。なかなかね、ここまで続けられてるっていうのは本当に定型文みたいになるけど、本当に思ってることを言いますね。やっぱり20回続けられるのは本当にいつも聞いてくれたり感想を送ってくれる皆さんのおかげだなと思います。やっぱり僕はなかなか今までこう何かを継続する、それも一人でやるっていうのが得意じゃなかったんですけど、こう聞いてるよって感想を送ってくれたりとか、まあシェアしてくれたりする人がいるとすごく励みになります。なんか本当にね、その仏教、まあ身近に感じて、まあ緩く楽しんでもらえたらいいなっていう動機で始めたんですけども、なんかそれをちゃんと楽しんでくれてる人がいるっていうのがすごく嬉しいです。ありがとうございます。感慨深いですね。なかなか、まあということで20回目何をお話ししようかなと思ってたんですけど、結構聞かれることというか言われることについて話そうかなと思いまして、まあ仏教の中で大事なことというか、なんていうのかな、まあ全仏教の中でイメージする連想する言葉で煩悩ってあると思うんですよね。っていうのも、その皆さんやっぱり僧侶というもの、まあ修行が終わった人っていうのは煩悩ゼロの人みたいなイメージないですか？まあ、もちろん僕もあるんですけど、というかあったんですよ。やっぱり修行終わった人っていうのは煩悩がない、まっさらな人なんだろうなと思ってました。でも僕もそれを目指して一応修行を始めたんですけども、まあ、修行一区切りついて3年半で終わって帰ってきて、今現在、まあ、煩悩はあります、正直に言うと。そしてやっぱり友達とかと会ったり喋ってると、煩悩めっちゃあるねみたいなことを言われるんですよね。まあ、これに関しては私の生活態度があまりそのお手本的じゃないからかもしれないけど、ちょっとね、勘違いというか、皆さん煩悩についてなかなかねちゃんと知る機会がないと思うので、改めて煩悩って仏教的にどういうものかというのと、僕は煩悩があるけど煩悩ってそんなに悪いものじゃないんじゃないかなっていう話をしようと思います。つまりちょっとした言い訳会かもしれない今回は。で、まあ皆さん今言ったようにイメージとして煩悩ってやっぱり悪いものというか、なくした方がいいもの、まあなくさなきゃいけないものみたいなイメージないですか？まあ、仏教っていう中でですね、煩悩っていうのはやっぱりどうやってその定義してるかというと、煩悩というのは苦しみのもとって言われてるんですよね。別に何も何かしたいとかって欲望だけじゃなくて、例えばまあ妄想みたいなこと、将来のことを考えて不安になったり、過去のことを思い出してネガティブになっちゃうのも煩悩ですし、前回お話ししたような執着、何かにすがっちゃうようなことも煩悩だし、まあ怒りとか嫉妬とかそういうのも煩悩なんですよね。つまりその自分にとって、マイナスって言ったらあれだけど、やっぱり苦しみの生まれるものの元になることを煩悩って言います。で、煩悩って108つあるって言うじゃないですか。除夜の鐘108回いただく、これは108つ一応種類があるよっていうことなんですよね。細分化して、これはすごく難しくて、僕もなんか何回か勉強したんですけど覚えきれないので、まあ、割愛するんですけど、だからそのいろんな種類があるみたいですね。怒りって言っても、例えば誰かに対しての怒りもあるし、自分に対しての怒りもあるし、どこに向けていいか分かんない怒りもあったりするじゃないですか。そういう風にめっちゃ細分化されてて108つって言ってるらしいです。で、まあこうやって聞くと、やっぱり煩悩ってない方がいいんじゃないか、なくさなきゃいけないじゃないかって思うんですけど、 全的な見方というか、僕はちょっと違うんじゃないかなって思うんですよ。どういうふうに考えてるかというと、まあ、煩悩っていうのはなくさなくていいかなというか、あるのが当たり前なんだっていうふうに思ってるんですね。まああるのが当たり前だけど、大事なことはその煩悩に振り回されないっていうことがすごく大事だよっていうことなんですよ。で、僕その修行中の師匠に言われたのが、煩悩っていうのはその鉄にできる錆みたいなものだというふうに言われたんですね。で、どういうことかっていうと、まあ金属の鉄があるじゃないですか。まあ例えば包丁があるとしますね。で、その包丁がすごく高級な包丁でも、やっぱりどうやっても錆というものは出てくるんですよね。で、あの錆を全く生まれない包丁っていうのはないわけですよ。まああのなんかプラスチック製とかだったら違いますけど、金属製のもので錆が全く生まれないものはないんです。で、その錆をほっといたら包丁っていうのはボロボロになって使い物にならなくなっちゃいますね。で、大事なのはその錆をどうするかってことなんですね。この錆が生まれることはもうしょうがないんですよ。そのもうこれはどうしようもないことなんですけども、じゃあ生まれた錆をほっとかないで綺麗に取り除いてあげたりとか、まあ、もっと言ったりとか言うと、その錆がまあ生まれにくくすることはできますよね。毎日お手入れをしてあげたり、ちゃんと水気を切ってあげることで錆は生まれにくくなる。でもし生まれちゃったらちゃんと研いであげたりするっていうのが大事なんです。なので錆は絶対生まれる。煩悩はだからどうやっても生まれてくる。だけどそれをほっとかないでどうにかするっていう、その付き合い方が大事だよっていうのを師匠が言ってくれたんですね。ああ、なるほどなと思って、でそこでちょっと見え方変わったんですけど、あともう一個、その僕が好きな禅語があって、これがあの生山岩不動白雲おのずから巨来すという言葉なんですけど、まあ生山というのは青い山です。で、岩不動というのは、まあ、動かないっていう意味ですね。で、白雲おのずから巨来すっていうのは白い雲です。白い雲はまあ勝手に生まれては消えていくっていうような言葉です。生山岩不動白雲おのずから巨来す、まあ、これどういう意味かっていうと、そのまあ、言葉を表面で切り取るとそういう情景ですよね。いや、大きな山があって、でその周りの空には雲が浮かんでは消え浮かんでは消えってしてるんですけど、このその何が言いたいかというのは、その雲がまあ生まれたりとか、まあ消えたり、いろんな形を変えて流れていくけど、山は全く動かないよっていうことなんですね。だから雲っていうのを煩悩というふうに言ってるんです。で、山というのは自分の心ですね。例えば、まあ、天気が悪い日は雲で山が覆われちゃうこともあると思うんです。でもそういう時でも山はまあ動くわけはなくて、どっしりとそこに構えてるんですよね。そうしてたら、気づいたら雲っていうのは勝手に流れてどっか消えちゃうわけですよ。だからその大事なのは、やっぱり煩悩が生まれたからといってそれに振り回されたりとか慌てたりしないで、どっしりと構えてれば、いつかその煩悩は消えていくし、その自分の形がぶれることはないよっていうふうに言ってるんですよね。だから怒りとか悲しいとか、そういう欲望も生まれた時はちょっとこう不安になるけど、こうどっしりと構え山のように構えてればいつか消えてくんだから、そんなに慌てないで流されないようにしなさいっていうのがこの言葉です。すごくね、これ聞いて僕は心が楽になったんですよね。なんか、あ、煩悩が生まれるのはしょうがないことなんだなと割り切っちゃえば、意外にこうなんか苦しくないというか、その後振り回されなければいいよっていうことなんですよ。まあ、こうやって今偉そうに語ってますけど、まあ、僕もね、でもとはいえ煩悩に振り回されてはいましたね、今までの人生を振り返ると。 はい、例えば中学生の頃ですか、というかまあ大学生ぐらいまで、最近はもうないですけど、まあ何なら20歳になってもやっぱり原動力というか行動のモチベーションの根底にはやっぱりモテたいという煩悩が常につきまとってた気がします。もう これは割と皆さんそうなんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、例えば学生の時、まあ、バスケ部だったんですけど、まあ、別にそのバスケ部入る時、僕別にバスケそんな好きじゃなかったというか全然知らなかったんですよ。好きなバスケ選手もそんないないし、推しのグループがあるわけでもなかったけど、まあモテそうだなという理由でバスケ部に入りました。で高校大学ぐらいでちょっとバンドをやってたんですけど、なもんもやっぱりモテたいからですよね。もちろん好きなアーティストはいたし、その音楽演奏できたらいいなっていう気持ちもあったけど、やっぱり根底にはモテたいという気持ちがあったのも事実ですね。はい。ただこうやって振り返るとモテたいで始めてたものですけど、もうそれを1年とかやってた時にはもう別にその最初の煩悩は忘れて普通に楽しくてやってたんですよね。バスケも音楽も最初はモテたいで始めたけど、結果続けてたらもうそんなん関係なくやってる時間が楽しい、夢中になってやれてたんですよ。だからなんか煩悩のおかげで僕は楽しい時間を過ごせたんだなっていうふうに思うんです。やっぱりそれが全くなかったら、まあその楽しい経験はできなかったわけじゃないですか。って思うとやっぱり煩悩って全くなくさなきゃいけない、まあ、ゼロじゃないといけないってわけじゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。言ったらやっぱりいろんなそういう煩悩の中の欲望って僕は原動力になるものなんじゃないかなと思うんですよ。例えば、なんだろうな、悔しいみたいな気持ちってネガティブにも捉えられるけど、あいつを見返してやりたいと思って努力することもやっぱり煩悩ではあるけど、でそれが自分を成長させてくれる動機になったりもするし、いろんなあれが欲しいと思って頑張ってもそれはそれでいい経験になったりとかもすると思うんですよね。だからやっぱり大事なのはその付き合い方なんじゃないかなっていうふうに思いますね。その煩悩に振り回されちゃったりとかそれにがんじがらめになったらそれは苦しいんですけども、適度な距離で付き合うというかっていう、もうずっとそれにとらわれないっていうふうにすればやっぱりあっていいものなんじゃないかなと思うんですよね。そのね、前々回いろんな苦しみのお話しましたけど、やっぱり仏教においてその苦しみっていうのは何かに執着する、囚われちゃうっていうことが苦しみになるよっていうのを言ってるので、やっぱり煩悩が頭の中 100% だとそれは苦しいし、その状態が続くのはしんどいと思いますけど、ちょっとその煩悩に引っ張ってもらって何かを努力したりとかっていうのは全然ありじゃないかなと思います。でね、やっぱりあとは皆さんね、いろんな普段の生活があって、こういろいろ普段我慢してるわけじゃないですか。まあお仕事行ったりとかいろんな人に気使ったりとかしてる人も多いと思うんですよ。やっぱりそうなるとね、月に1回じゃなくてもたまにはなんか煩悩全振りの日とか欲しくないですか。なんかそのチートデーみたいなやつですか。こう普段カロリー我慢してるからたまにはこうバーッと行きたい時あるじゃないですか。なんかもう甘いもんめっちゃ今日は食べるぞとか、もう今日は絶対ダラダラするんだみたいな日もやっぱり僕はねあっていいと思うんですよ。だから皆さんね、煩悩は湧いてくるものだし、それをなくすのは無理です。私修行3年半行きましたけど、やっぱり くなりませんでした。これは修行足りないと言われたらそれまでですけども、なくなりません。ただ付き合い方を僕は覚えたので、そんなに苦しくなく今はいい距離感で煩悩と過ごせてるかなと思います。まあ、大事なのは改めて言うと、だから消そうとするんじゃなくて、どう付き合っていくか、これをね忘れないでいただければ、こう日常の中で活かせる時あるかなと思います。はい、こんな感じで今日は煩悩ってめっちゃ言ったな、何回言ったんだろうの話をしたんですけど、まあ適度にね苦しくならない程度に付き合っていけたら、そんなに毛嫌いするもんでもないよということでした。はい、まあ今回ね本当20回続けられたのはすごくありがたかったので、これからもまあこういう感じでゆるーく続けていけたらなと思います。本日も聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。お相手はゲンポーでした。ナム。